おはようございます。私は成長の家本部講師の吉田直樹です。第2回目の本日は、成長の家創始者谷口正治初代総裁の著書新版希望を叶える365章をテキストに、感謝の生活というテーマで話をさせていただきます。この放送をお聞きの皆さんは、今の自分の人生を幸福とお考えでしょうか。幸福だと答えられた方は、なぜ幸福なのでしょうか。また、幸福ではない、不幸の真っただ中だと答えられた方は、なぜ不幸なのでしょうか。その答えは、実は私たちの心の中の思いにあるのです。というのは、成長の絵では、皆さんの人生も、私の人生も、すべては自分自身が心で作り出したものと考えるからです。皆さんが心で思っていることが実現しているのです。簡単に言うと、不幸だと心で思えば不幸が現れるということです。常に何事にも感謝する心の人は、感謝したくなるような幸福な環境が現れるということです。本日のテーマは、感謝の生活ですが、感謝と言いますと、一般的には誰かに親切にしてもらったり、何か贈り物をもらった時など、特別なことがあった時にするものだと思っていませんか？ここで成長の絵のお経の一つ、成経観音の法雨に収録されている大調和の神事を一部省略しながら引用いたします。神事とは、谷口正治初代総裁が神から示された言葉のことです。何時ら天地一切のものと和解せよ。天地一切のものとの和解が成立するとき、天地一切のものは何時の味方である。天地一切のものが何時の味方となるとき、天地の万物何者も何時を害することはできぬ。天地万物と和解せよとは、天地万物に感謝せよとの意味である。一切の人々に感謝せよ。天地のすべてのものに感謝せよ。その感謝の念のうちにこそ、汝は我が姿を見、我が救いを受けるであろう。引用を終わります。ここには、すべての人々だけでなく、天地のすべてのものに感謝することが大切であると説かれています。天地すべてのものとは、人間だけではなく、自然を含むすべてという意味です。そしてすべてに感謝したとき、救いを受けるとありますが、それは神の作られた完全円満な世界を感じることにつながるからです。例えば、祈るとき、どんな気持ちで祈りますか？神社に初詣に行かれた際に、縁結びや商売繁盛をお祈りするとか、家族や友人の受験に際して合格を祈るなど、神様にすがるような気持ちでお願いしますか？ここで本日のテキストの278ページから279ページを引用いたします。祈りというものが有効に結果を得るためには、心がもっぱらその欲する事物、または状態に集中して動揺しないことが必要であるから、自己の欲する完全理想に心を集中すべきである。悩みを訴えるような祈りは、悩みに心を集中することになり、心を集中して思い浮かべるものが具体化して現れるのが心の法則であるから、かえって悩みが増大することになるのである。悪しきこと、不幸なことを列挙して、それを訴えるような祈りをして、その災いや不幸が去らないからといって、祈りの効果を疑ってはならないのである。心の中にたびたび列挙して念ずるものほど、それが具象化して、現象界に現れるのが法則であるからである。完全なること、良きこと、健康なること、美しきこと、豊かにして富めること、調和して平和なることなどを常に念ずるのが正しき祈りである。引用を終わります。このように、完全なること、調和して平和なることを思うことが良いのです。なぜなら、成長の家では、この目に見え、耳に聞こえる、五感の感覚で感じられる世界を、現象世界と言います。この現象世界は、唯心所現といって、 人間の心によって作り出されている世界であると説きます。これは心の法則とも言われるもので、心で常に良いことを思い、良い出来事を印象づけていると運命は良くなり、逆に常に悪いことを思い、悪い出来事を心に印象づけると運命は悪くなるということです。言葉とは声に出す発声音だけではありません。仏教では心空意の三合といって、心は体で思いを表現すること、空は声に出すこと、意は心で思うことを指しています。清張の絵ではこの3つをカタカナで言葉と表現し、良い言葉を常に使うよう心がけることがとても大切であるとお伝えしています。ここで十勝教区にお住まいの三歩雅子さんの体験談を紹介させていただきます。教区とは清張の絵の布教伝道の地域区分のこと。十勝教区とは帯広市を含む北海道東部の一部地域のことです。三歩さんは日頃から清張の絵でおすすめしている日時計日記に、自分の周りにいる方々への感謝の気持ちを書いていました。日時計日記とは、マイナスの暗い面を見ず、輝く喜びの時だけを見て、語り、思い出し、常に明るい面に心の焦点を合わせる生き方、日時計主義を実践するために、良いことや感謝することのみを書く日記のことです。常に明るい言葉だけを書きます。また、三歩さんは、毎年年末には、同居している娘さんとお孫さん、親戚とご近所の方へ、周りの方々が幸福でありますようにとの感謝の思いから、この日記をプレゼントしたりしていました。日時計日記を書いていた三歩さんは、次のような体験をされました。一緒に暮らしていたお孫さんが、小学生の時に、友達のことで悩みを持っていました。その時に三歩さんはお孫さんに、日時計日記を書くことを勧めたのです。友達の良い点、感謝することなどを見つけて、明るいことだけを書くようにアドバイスをしました。お孫さんは素直にアドバイスに従って、日時計日記を書き始めたのです。すると、お孫さんは日時計日記を書き続けているうちに、友達の良いところを見られるようになり、また両親や周りの方々に対して感謝ができるようになったのです。すると、友達関係の悩みが解決し、スポーツや勉強にも良い結果が現れるようになったのです。お孫さんはそれから積極的に日時計日記を書くようになったそうです。このように三歩さんのお孫さんは、日時計日記に友達の良いこと、明るいことだけを書くことによって、自分の心が悩んでいた暗い心から明るい心へと変わったのです。そして繰り返し良いことのみを心に認めて、感謝の心になったとき、言葉の力で問題が解決し、良いことが現れるようになったのです。自分の心の状態は、周りの姿となって現れてきます。心が優しいときには、優しい人が現れ、心が厳しいときには、厳しい人が現れるものです。ここで本日のテキストの264ページ、今ある幸福に感謝というところを、一部省略しながら引用いたします。将来の幸福のみを追求するに急であって、現在受けている幸福に感謝することを忘れてはならない。今ある幸福を感謝して、有効に使わなければ、次なる幸福が花咲き、実を結ぶことはできないのである。今ある幸福がどんなに小さいものであるにしても、それは次なる一層大なる幸福が発展する基礎となるものである。種から一遍に花咲くものはないのであり、基礎を立派に築いておかなければ、立派な建物は建たないのである。現在はどんなに不幸な境涯に置かれている人も、もし心の眼を開いてみれば、何らかの神の恵みを受けているのである。引用を終わります。私たちは、今目の前にある幸福に気づかずに感謝することを忘れてはいないでしょうか。つまり、目の前の幸福に気づかずに、その先の幸福をつい求めてしまいます。しかし、今ある幸福がどんなに小さいものだとしても、 今ある幸福に感謝することが大切なんですね。今ある幸福に感謝する心が、次なる一層大なる幸福の基礎になります。幸福は感謝することから始まると言えるのではないでしょうか。いかに自分の周りに感謝すべきことがあるか、皆さんは考えたことがありますか？私たちは目の前にある小さな幸福に気づかず、あるのが当たり前と思っていることが多々あります。例えば目の前にいる家族はどうでしょう。お父さん、お母さん、お子さんに感謝していますか？私たちはついいるのが当たり前、ご飯を作ってくれるのが当たり前と思って、感謝することを忘れてはいないでしょうか。また今座っている椅子や机、鉛筆や消しゴムなどの小さなものに対して感謝したことがあるでしょうか。そんな小さなものでも、あることによって私たちは便利に幸福に暮らすことができているのです。ここで本日のテキストではありませんが、清張の絵創始者、谷口正治初代総裁の著書、審判光明法後道の巻の57ページを引用いたします。神は万物を喜びによって創造したのである。喜びこそが神の本性である。喜びが創造の力である。歓喜しておれば自然に体が動き出すように、神は喜びの感情によって自然にその生命が動いて万物の創造となったのである。喜びの表現は愛である。心が喜びに満たされているときは万物を愛したくなるのである。愛は喜びの変形である。創造されたものと創造したものとの自他一体の感情が愛である。かくて喜びは愛を生じ、愛は万物を創造し、また愛することによって万物を進化せしめる。愛が形を変えていろいろの文化を生ずる。引用を終わります。ここで説かれているように、私たちが幸福になるためには、心を神の本性である喜びあふれたものにすることです。それには神の創造された完全円満な世界を信じて、心を明るく保つことです。明るい心を持つためには練習が必要です。と言いますのは、私たちの身の回りにはいつも明るい出来事ばかりが起こってくるわけではないからです。いろいろな問題が起こってきたり、人間関係に悩んだりすることもあります。また、私たちは日々、テレビや新聞の暗い事件やニュースに囲まれていて、自分で意識しないうちに、それらの暗いニュースの影響を受け、心が不安な暗い方向に引きずられ、言葉の力で暗いものを引き寄せてしまう傾向があります。ですから私たちは意識して心を神に振り向けながら、心が明るくなる本を読んだり、楽しい映画を見たり、心が浮き立つ音楽を聴いたり、自分の身の回りの良いことを探したり、自然や人々から受ける様々な恩恵に感謝する練習を続けることによって、心を暗い方向から明るい方向に転換することが大切です。そうすることによって、どんな人でも必ず明るく積極的になることができるのです。ここで帯広市在住で清張の絵を信仰する斉藤優子さんの体験を紹介いたします。斉藤さんは日頃から自分や家族が今こうして幸福でいられるのは、神様ご先祖様のおかげであると心から感謝して生活していました。斉藤さんは現在74歳ですが、自宅で整体師の仕事をしています。お客様の希望があれば、帯広中を遠くまで出張していきます。その移動手段は自転車です。驚くことに斉藤さんは、北海道の厳しい冬でも雪の中を自転車に乗っているのです。さて、斉藤さんはいつもお客さんにマッサージをしながら、清張の絵の話をよくしていました。あるお客さんがマッサージを受けながら悩み事などを話されたので、斉藤さんは清張の絵のお話をしながら、感謝の大切さや明るい心で生活することの大切さなどを話してあげたのです。するとその方はその話に感激して、もっと話を知りたいと、清張の絵の月刊誌を購読された上に、清張の絵の静止名会に家族一緒に入会され、感謝の心や明るい心で生活することをできるところから実践し、そのことでお客さんは悩みが解決し、 家庭が明るくなり、とても喜ばれたそうです。聖使命会とは、聖長の絵の人類光明化運動、国際平和振興運動を担う会員制の献金制度のことです。このように斉藤さんは、聖長の絵の教えで学んだ日時計主義の生活を実践し、常に明るい笑顔で仕事や人に感謝していたら、お店が繁盛してきたと感謝していました。そして大好きな聖長の絵の話をお伝えして、相手に伝わったことが何より嬉しかったのです。ここで本日のテキストの231ページから232ページを引用いたします。光明の想念はその人の行動を左右し、光明の想念はその人の精神波動を光明化し、類似の明るい精神波動の人々を自分の身辺に引き寄せ、繁栄を共にすることができる。そんな精神波動というような目に見えないものは別としても、光明の想念はその人の言葉や表情や態度を明るい気持ちの良いものにし、その信念強き態度が人々から信頼されることになり、ますます他の人々からの協力を得て、事業は発展し、同志は増えることになり、繁栄は必ず来たるのである。引用を終わります。ここで説かれているように、斉藤さんは常に感謝して生活していたことで、心が明るい精神波動を発していたのです。その明るい心は明るい物事を引き寄せるのです。斉藤さんの明るい表情や言葉が明るいことを引き寄せ、信仰に対する信念が相手に伝わり、教えが伝わったのです。皆様もどうぞ心を明るく持ち、何事にも感謝して、希望に満ちた人生をお送りください。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。